Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 366. 今日のゲストは、トータルビューティープロデューサー、インフルエンサー、YouTuber として活動されている森田亜美さんです。亜美さんは現在 SNS の総フォロワー数が14万人というビッグなインフルエンサーで、自分の価値を感じ、自分らしくいることの素晴らしさをメイクやファッションを通じて伝えていらっしゃいます。今回のインタビュー動画やインスタや YouTube を拝見しても本当に綺麗でいらっしゃって、内面からも外見からも輝きが伝わってくる亜美さんなんですが、もともとはご自身のことを本当に可愛くないと思っていて、そのコンプレックスからどうやったらもっと可愛くなれるかを考え始め、メイクやファッションを研究するようになったそうです。自分で自分の弱みと思っていることや他人に嫉妬してしまうことはギフトであって、そこから自分が本当にやりたいこと、叶えたいことが見えてくるはず、そして今の自分自身があるというお話をしてくださいました。強みと弱み、プラスとマイナス、そして光と影、誰もがそういった両面を持っていて、どちらも認めて受け入れることでもっと良くなっていけるということをご自身の活動で体現されている、そんな風に感じました。外見と内面のトータルでの美しさ、強さやしなやかさを手に入れるためのヒントがたっぷりの今回のインタビュー、ぜひ皆さんも最後までお聞きください。
こんにちは、キャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによって、パズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードでは、コーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは、世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストは、東京在住、トータルビューティープロデューサー、インフルエンサー、YouTuber の森田亜美さんです。亜美さんは美容学校を卒業後、YouTube を開始、独自の海外メイクテクニックや美容法を発信し始めました。たくさんの女性に発信しているうちに、外見だけでなく、内面の美しさ、マインドの大切さに気づき、現在は自己価値、自己需要に関するプログラム運営もされています。現在は SNS の総フォロワー数14万人のインフルエンサー、経営者としてご活躍されながら、国際結婚で2人のお子さんを育てていらっしゃいます。亜美さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
話するのを楽しみにしてました。
私もです。本当にありがとうございます。今回は。
亜美さんは、美容学校に行かれたってことなんですけど、なんか、YouTube もすごいですよね。なんかこの化粧品ってこんな風に使うんだ、みたいに。私も結構。なんか店に売ってるけど、なんかよくわかんないけど、あ、これはこういう風に使うのねっていうのを結構勉強させてもらってるんですけど。
嬉しい。ありがとうございます。
もともと興味が思ったきっかけとかがあったんですか？
そうなんですよ。もともと、もう結構遡ると、もう私もともとなんでこの、まあ、美容だったりとか、このメイクに興味を持ち始めたのかっていうところから多分お話しした方がいいのかなと思うんですけど、もともと私自分のことを本当に可愛くないと思っていまして、コンプレックスだったんですね。で、もうすっぴんのお顔とかも、やっぱり、これなんでかっていうと、私父親が、普通にテレビをお家の中、リビングで見ていて、 この子可愛いなっていう子って、例えば日本のこう、まあ、AKB だったりとか、モーニング娘。とか、なんかこう、長澤まさみみたいな、もう日本のアイドルっていう子のことを可愛い可愛いずっと言ってて、でも私の顔って全然そういう日本のアイドルだったりとか、よく言われてるこの日本の女優さんの美しさっていうのとはまた違うなーってずっと自分の中でそれがコンプレックスであって、どうやったら可愛くなれるんだろうっていうところから、もう中学校1年生ぐらいの時に、雑誌、あれがね、ポップティーンとかっていう雑誌だったと思うんですけど、ちょっとギャル寄りの雑誌をこう見始めて、そこからも髪の毛の色を変えてみたり、眉毛を整えてみたり、もうとにかくどうやったら私は可愛くなれるのかっていう研究をし始めたっていうのが本当に一番最初のきっかけだったんです
。まず何歳ぐらいだったんですか、その時。
あれ、あの時も13歳、14歳か。
あ、若い。そんな若いだけから。
そう、もうコンプレックスっていうか、なんか、多分比べてしまったがゆえに。私もああなれるんじゃないか、ああなりたい、可愛くなりたいっていうので、もう中学の時はとにかく雑誌を見て、まあ、ギャルですね、どっちかというとギャルの子みたいな感じになりたいって言って、ヒサロに行ってみたり、あの肌を焼いてみたり、
すごい本格的な、
髪の毛金髪に染めてみたり、もうとにかくどうやったら自分が可愛くなれるのかの研究を中学校もずっとして、でその後に高校になってから、今度はやっぱり海外が私はすごく興味持ち始めるようになって、あの海外の LA ファッションみたいなところから、こうブラックの方のカルチャーだったりとか、そういうところに、感銘を受けるようになって、もう今度はもうキムカーダッシュアンですよね。もうキムカーダッシュアンになってあ、クリスティーナ・アギレラから始まり、キムカーダッシュアンが好きになって、私は黒髪でもいいんだっていうことに気づいて、あ、じゃあ黒髪のアジアンビューティーの人の、まあね、キムちゃんは全然アジアンじゃないんだけど、黒い髪の毛で背もそこまでなくてっていうところで自分の中に親近感を湧いて、で、海外の YouTube っていうのが、その時にやっと YouTube がこう結構見るようになって、もう高校3年生とか大学1年生ぐらいの年の時に、そこからもう見漁って、メイクたくさんやって
、
そうなんですよ。そんなことがきっかけだったので。
ああ、で、そのままもう本格的に勉強しようと思って学校行った感じなんです
か？そうなんです、そうなんです。で、学校に行くっていうのきっかけも、私1年間フリーターをしていて、高校卒業してから、なんか、まあいいや、とりあえず、みたいな感じでフラフラしてたんですよ。でその間に友達に、アミメイクとかそういうの上手だからメイクの学校行けばいいじゃんって言われて、あ、そうだねって言って行き始めました。学校に。
じゃあそれはなんかメイクアップアーティストとかになりたいなみたいな感じだったんですか？
いや、なんかね、そういう感じは全然、なんか美容部員あたりになれたらいいなみたいな感覚で行きましたね。あの外資系のマックとかナーズとか、そういう感じの美容部員になりたいなと思ったんですけど、まあやってるうちにやっぱこう日本のメイクをやっぱ学びたいわけじゃないなっていうことにやっぱ気づいてしまって、海外のメイクのスタイルが私は好きだからというところで、もっとさらに YouTube を見漁って自分の顔で研究してやってるうちに、また友達からアミのそのメイクって日本でやってる人全然いないから YouTube とかで出してみればいいじゃんって言われて、あ、そうだねって言ってそこから YouTube 始めたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです
よ。あ、そっかそっか。でも日本のメイク確かに違いますよね。
そうですね。
なんか海外メイクってどんな感じなんですか？
やっぱり海外のメイクは自分自身のこの骨格を生かすだったりとか、なんか可愛くなるというよりかは美しくなる、なんかセクシーになるみたいな、この大人の女性みたいなのを私は感じるんですよね。
でも骨格なんか、骨格すごい気にしますよね。
そう、
アメリカの人とか。
コントワリング、あのね、影を入れてハイライトで出して、みたいなところが私のメイクがすごい好きで、そうするとやっぱり確かにこうかっこいいっていう感じですよね。かわいいというよりかは、
まあ、そうですよね、
はい。
初めて 実は自分のメイクの方法みたいなのを YouTube で教えてたみたいな感じなんですか？
そうです。
で、それから、だってすごくないですか？それから、どこをどうしたらここまで人気者になったんです
いや、
か？
そんなことはでもなくて、でも私の何がいいか、普通の日本人のメイクをやってる YouTuber の方とのやっぱ違いってどこかなっていうのを自分で見たときに、やっぱり外国のスタイルの中でもセクシーなゾーンだったりとか、国際恋愛をしている女性とか、なんかそこのニーズがすごくあって、なんか、濃いんですよね。ニーズが濃いというか、なんかそこは私、ここだけやっててよかったなと思います。やっぱりやっていく中で、やっぱこう、バズるためにとか、視聴者数を取るためにとか、そういう目的でやるビデオって、どうしても、なんかまた違う、浅いかなと思ってて。なんだけど、やっぱりちゃんと濃い、例えばアンディとの、私のパートナーとの企画だったりとか、そういう人にモテたい人のこのメイクとか、そっち側でやっていく方が、やっぱりすごく濃いファンが育っていったなと感じているので、やっぱり自分のニーズをちゃんとそこに、的で当てていくっていうことをしたのは、私は良かったなと私も今思っています。
そういうことなんですね。すごい濃いファンがいっぱいいらっしゃるみたいな感じなんですかね、そ
お
した
から
。
げさまで、なんかもう初期の方から見てくださってる方とか、一緒に成長している方、
だって
ね、見て
もう、どれくらいですか？ 10 年とかですか？
もうすぐ10年になるかな。私21の時の8年とかですかね。
8年、すごいですね。そんだけ続けられてるのもすごいですよね。
まあでも本当ね、出産してからは、なかなかね、更新率が下がってしまったりとかもしているんですけど、でも唯一のなんか場所になってますね、自分の中で。
そうで、アミさんはなんか、ハワイでご一緒したんですけど、やっぱね、髪の毛が黒い日本人ってすごい少ないじゃないですか。
そうですよ
す
ね。
ごい黒髪が、もうめちゃめちゃ印象、綺麗な髪の毛がすごい印象的で、で、しかもなんか一緒になんかちょろっとワイキキを歩いていたら、めっちゃみんなが注目して、すごい可愛いから、なんかみんなが見るみたいな。みんなが見るみたいな。そう、すごいなんか存在感が、なんかそんなに若いのに存在感があるのがすごいなと思って、やっぱなんか、
本当ですか？嬉しい。ありがとうござ
本当すごい可愛いし、
います。ありがとうございます。
なんか自分の個性というか、良さをすごい知ってて出す方法を知ってるみたいな感じですよね。
いやあ、ありがとうございます。でもこれも私自身が自分のこと可愛くないって思ったその欠如感から来ているところなので、私はやっぱりみんなに自分のコンプレックスが本当に価値だなと思っている。自分のコンプレックスって価値なんだよってことをお伝えしたいっていうのはあります。
なる
だ
ほど。
からこ
そこ
そ
から、
海外で改善したりとか、もっとじゃあよくしよう、こうしよう、ああしよう。多分その過程がすごい価値なのかなって思いますね。
最初でも、そうですよね。なんか、いい方向に行く人と、人と比べてばっかりで、こう、妬みの方向に行く人といると思うんですけど、そのなんか、こう、ポジティブな方に変えていくっていうのはどうやってやるんですか？
でも私、今、妬みの方っていうお話が出たので、私の一つすごい大きなレッスンがあるんですけど、嫉妬させるのが仕事だよって言われたんですね、私。ちょっとメンターの方から。で、なんか嫉妬することも、ね、妬みの方っていう、今おっしゃってたと思うんですけど、これって実はお水をちゃんとあげていくと、こっちに発展する、プラスの方に発展するなと思っていて。だから、誰かを見て人と比べるっていうのの、私がマインドチェンジしたのが、私も妬みとか、ああ、なりたい、こうなりたい、私はこうじゃないとかってやってたんですけど、でも、あの子がそうだってことは、私もそうなれるんじゃないかっていうマインドチェンジをしたんですよ。なん
そ
か、
こすごい大事です。
なんか、下げるんじゃなくて、じゃあ、自分だったらどうしたらいいかなっていう考え方に私は変えたのと、あと、やっぱり、こう、どんどん伸びていく中で、なんかこう、嫉妬させちゃいけないみたいな思い込みもあったんですよ。なので、なんか、嫉妬させちゃうと、そうやってネガティブになっちゃうかなとか、アンチが増えちゃうかなとか、そういうこと考えたことがあったんですけど、その今のメンターの教え、嫉妬させることは仕事だっていうことを、聞いた瞬間にビビビってなって、そうよねって。だって嫉妬がその種であり、その人の何か才能とか、本当に本当に本当にやりたいことの気づきになるから、 それもそれでいい。
確かに。
プラスなんだなって。だからそれを見せてあげないと、そういう存在がいないと、そこの火に、心の火を燃やすことができないから。
いや、確かにでも嫉妬する相手とかがいなかったら、まあ、このままでいいかな、みたいな感じになっちゃう。
そうですよね。そうなんですよ。だから、ここ、それって、やっぱり心の中の何かを燃やしてくれるきっかけだから、あ、こういう存在がいるから、やっぱみんなね、なりたい方になったり、好きなことをやったり、本当はこれがやりたいんだっていうことをやれる動機になれるならいいなと思うので。そこも変わりました。
すごいですね、それ。お子さんお二人いらっしゃるんですけど、何歳の時に結婚されたか聞いてもいいですか？
結婚っていう結婚は、なんか籍を入れる結婚っていうのは、娘が生まれた年ぐらいにしたんですよね。まあ、ビザの関係で。そうそうそう。もともとあんまり結婚っていうところはあんま気にしてなくて。でも、4歳なんですけど、上の子が。私はアンディと一緒に5年目。で、付き合って半年とかで私妊娠していて。
じゃあ結構一緒に親をしてた期間が長いみたいな感じ。
そうなんですよ。だから、もう、なんか、私ずっとやっぱ子供が欲しくて、私の周り友達とかはもうみんな同級生とかみんな子供がいたんですよね。
すごい。
24、5歳の時にはみんな子供がいた。
そうなんですか。早いですね、みんな。
早い子とか17歳とかで産んでたんで。
17歳じゃあもうなんか、もう大人みたいな感じ
ですか？もう今多分、なんかもう中学生みたいな感じなんですけど。
すごい、すごい。
すごいんですよ。で、私、唯一私のそのまあグループだったりとか、周りの中で一人だけ私がシングルだったんですね。いや、そこの環境にいたから、私も早く欲しいなとかって、私しかも一人っ子なんで、やっぱり寂しさとか孤独感とかすごいあったから、子供はやっぱりずっと欲しいなって感じていたんですよね。で、私のパートナーと出会って、いや、もうこの人の DNA が欲しいって思って、本当に全てが自分の中でもうしっくりくるし、あ、この人も運命の人だなっていうのをすごい感じてて、やっぱりこの人との、この人の DNA が欲しい、とにかくみたいな感じだった。もうね、それで、もう半年後とかに授かることができて、なのでね、二人のラブラブタイムがあんまり取れてないので。
あ、そうなんですか。今なんかめっちゃラブラブですよね、今。YouTube 見てたら。
まあそうなんですけどね。でもね、二人の時間っていうのがもうなかなか取れなかったんですけど、やっと下の子が、おっぱいからも離れて、二人の時間を今取ることができるようになってきたので。
すごいですね。なんか、早いですよね。29歳ですごい経営してて、YouTuber でお子さん二人ってすごくないですか？
いや、でも本当に家ではもうめちゃくちゃだらけてるので、結構家事とかを任したりとかしてます、実は。
ああ、やってくれるんですね。
うん。
アンディさんはなんかめちゃめちゃ、なんかめちゃめちゃいい人感がすごい動画から伝わってくるんですけど、いつもなんか結構マイペースな感じなんですか？
あ、もう典型的な、なんていうのかな、自分がやっぱり一番大好きな人なんですよね、誰よりも。なんで、なんか全部自分のためにやってる感じなんですよ、でも。なんか自分がこれをやれば自分のエネルギーが整うから、あ、自分が多分アミのことをケアすれば僕もエネルギーが整うからとか子供のことやっとけば僕もエネルギーが整うからみたいな、なんか全部考え思考がウェルスダイナミクスのスチールの方なんで、もうすべて自分にどんなベネフィットがあるかっていうのを前提に考えてやってる人なんで、そうなんですよね。
面白いですね。喧嘩とかします？
するんですよ、一個だけ。絶対に唯一喧嘩する理由が掃除で喧嘩します。うん、
掃除で喧嘩するの？
それ以外喧嘩の元がなくて、私たち。なんでかって言ったら、私本当に掃除ができないんですよ。同じこととかができないから、料理とかクリエイティブなことはできるんですけど、掃除というか、なんかそういうことって毎日コツコツやっていかなきゃいけなかったりするじゃないですか、ちょこちょここまめに。それが本当にできなくて、だから家がね、やっぱり私も忙しくなると、家がすごいもう大変なことになっちゃうんですけど、それに呆れて、切れるんですよ。
え、それはもったいない。もう掃除の人雇っちゃえばいいんじゃないですか。すごいもったいない。
そうで、今、ちょこちょこ入れてるんですけど、でもなんかもうちっちゃい子たちが2人いるから、
ああ、すぐね。
もう、入れたとしても結局なっちゃうんですよね。だから、
確か
で、
に。
全部、なんか時間めちゃくちゃ取って、週に1回、2週間に1回ぐらいで今入れてもらってるんですけど、結局ね、片付けた瞬間に、わーってやられるんで、
わかります、わ
もう
かり
嫌
ます。そう
だ、
ですよね。
みたいな。ねえ。
ねえ、いやー、子供はね、ほんと大変ですよね、ちっちゃい
も
と
う
ね。
さ、いやでも、アンディが最近、もう俺諦めたって言ってて、どうしたのって言ったら、いやもう、アミが3人いるから、俺は勝てねえ。女の子2人なんで、もうアミ3人いるから、俺はもう勝てないから、もう俺は諦めたって言ってました。だから最近でも、怒んない、喧嘩もないです、だから。手
すごい。
放したのかい、彼の中で。もういいや。
へえ、面白い。そうなんですね。じゃあ、お仕事は、どんなお仕事をされてるかっていうのを教えていただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。私は今、授業の軸がトータルビューティーというところで、心の美と、あとは外見美というところを軸として授業をやっているんですが、心の美としては、自己需要だったり、自己価値みたいな、女性の中の内面というところ、輝いていくというところをサポートさせていただくためのプログラムだったり、コーチング、コンサルティングというところをさせていただいていて、あと外見美のところとしては、まあ、YouTube だったり、SNS で、メイクの方法だったり、ファッションとかの発信とともに、ブランドを運営しているので、アパレル、お洋服と、これからちょっとお化粧品、メイクの方の商品も展開していこうかなと思っていて、ここが、軸で、私の事業が成り立っている形になっています。
いや、化粧品とかも楽しみですよね。
楽しいですよね。
ねえ。
本当に楽しみ。今、何の商品がいいかなっていうのをずっと考えているところです。
その内面の美はなんか、でもアミさんってすごい、哲学的っていうか、なんか昔からそんな感じだったんですか？
私、自己啓発みたいなところに触れたのが二十歳の時、二十歳の時で、その時に読んだ本があって、The Power of Now って知ってます？ Power of Now っていう本があるんですけど、この今、なんかね、日本語だとね、なんか翻訳
あ、
の
わか
解
る。なんか
釈が
変
微
な
妙
感
なん
じ。
ですよね。悟りを開くとなんとかかんとかみたいなところ、なんか私の中でしっくりこなくて、The Power of Now が一番自分の中でしっくりきてるんです。やっぱりその今にいることとか、自分の思考が本当は自分じゃないんだよみたいなところが、私あの本読んだ瞬間に、はぁってなって、どういうことみたいな。でもなんかそこで、なんかちょっと気持ちが軽くなったんですよね。そこから、やっぱりこう、波動とか、エネルギーみたいなところとか、自分の本当の本当の自分みたいなところを研究するように、実はなって。なんで、きっかけは二十歳ぐらいの時からですかね。
その本がきっかけで、
はい。
なんかおすすめ本のビデオもありましたよね。なんか、多分なんか
あ、あり
メ
がとう
モ
ござい
し
ます。
ながら見てたんですけど、
はい。ええ
なんかすごい読書もすごいされてるみたいな、なん
そう
か
です
い
よ
ろんな
ね。
ことをご存知なんですよね。
い
で、その自己啓発のところから、こう内面的な美しさっていうと
やいや。はい。
ころを伝えていこうかなって思ったなんかきっかけとかがあるんですか？
私、アパレルのブランドを立ち上げてから、その時がちょうど、今の上の子が1歳ぐらいの時だったんですけど、そのやっぱお洋服を作るのでも本当にすさまじく大変で、実は。一着作るにももう100ぐらいの工数があって、なんかそれをやってる時にやっぱりこう、やっぱ授業で初めての授業だったんですよね。私も経営したことが全然その前はなかったので、なんかそこで、まあ、経営者としてとか、母親としてとか、そのアパレルのこのブランドを持ってるオーナーとしてみたいな、あとインフルエンサーとしてっていう、そういう肩書きでの自分にすごいプレッシャーを感じてしまっていたタイミングがあったとともに、やっぱ資金繰りっていうところとかもすごく自分の中で苦しくなってしまって、やっぱりお洋服って 100着200着っていうのをオーダーかけなきゃいけなかったり、そうすると、何百万、500万とか600万とかっていうのが、毎月 お支払いをしていかなきゃいけない。それとともに売り上げを上げていかなきゃいけない。そういうところがすごくしんどくなってしまって。で、ここでやっぱり、なんかこう、もともと前の自分は、まあ、これも誰々のせいだとか、何々のせいだとか、なんか誰かのせいにすごいしてたんですよね。自分はうまくいくに決まってるんだみたいなので、なんかその変に自分にプレッシャーと期待をが高かったりとか、で、なんかうまくいかない時は人のせい、何かのせいにしてる自分がいて、でもこれ何やってもうまくいかないっていうことは、この外側とかね、何か人を整えたりとか、雇ってる子たちをなんか教育してみたりとか、売り上げを立てるのに必死になんか外側のことをたくさんやってたんですけど、外側のことたくさんいっぱいやってるけど、これうまくいかないってことは、もしかしたら自分が抱えてる、見たくなかったモヤモヤ、これがきっかけなのかもしれないっていうのに気づいたんですよね。で、それがなんで気づけたかっていうと、潜在意識ですよね。潜在意識の YouTube のビデオをなんかこう見るきっかけがあって、そこで、そっか、潜在意識っていうのがあるんだっていうところから、じゃあ自分の内側、モヤモヤしてるところとかもちゃんと向き合おうかなっていうのがきっかけでした。
あ、そうなんですね。
そう。
それはなんかどうやって向き合ったんですか？
これは、最初は、まあ、潜在意識とか、コーチングっていう言葉もそこで出会ったんですけど、コーチングというこの職業に私もなんか感化されてしまって、で、そこで、やってみたいな、なりたい、これ転職かもとかすらなって、自分の中で。なりたいってなっちゃって。で、そこから、まあ本を読んだり、ね、こう何かビデオを見たり、レッスンをオンラインで受けたりとかしながら、やっぱそれじゃ、なかなか難しかったので、自分にコーチを2、3人ぐらいつけて、1回つけて、また次、また次っていう感じでつけて、そんな感じでした。そこから自分のことを深掘るというところをそのセッションの中でやっていきまし
ああ、そうなんですね。
た。はい。
で、それをやって、外はどうなったんですか？
それをやってから、もともと私、なんかいいママとか、いい、その頭のいい人とか、なんか社長っていうと、こう、ちゃんとしてる人みたいなところが、そういうちゃんとしなきゃいけないっていうのがあったんですけど、それがやっぱり剥がれていったんですよね。手放すことができた。だからより自分らしくいれるようにもなって、本当当時私と、やっぱりアンディ、私のパートナーとの関係性も悪かったわけじゃないんだけど、すごい彼に負担をかけていたんですよね。やっぱ子育ての部分とか、まあ、私のメンタルの部分もそうだし、やっぱりこう、私のストレスって子供にもパートナーにも、やっぱり伝染していたなと思って、一時期、もう仕事辞めてって言われたタイミングもあったんですよね。もう家に専念してって。で、やっぱりそれぐらいなんか、こう、彼にもストレスを感じさせてしまってたんだろうなと思ったんですけど、まあ、そこで手が離れ、仕事もやっぱりこう手放していこうって、なんか握りしめていたものを、人に任せたりとか、やめたりとか、とにかくこう、引き算をしていきました。なので、心も時間も、やっぱ子供たち、パートナーとの関係性、それも全部緩和されていきましたね。
引き算するだけとかって怖くなかったですか？
怖かったです。
それどうやって乗り越えたかですか？
実は、引き算していこうと思った瞬間に強制終了がかかったんですよ。この強制終了何かって言ったら、二人目、妊娠しました。
おお、すごい。
もうこれをきっかけに、せざるを得ない。まあ、つわりもあったし、もうスケジュールを妊娠中にこなすのはもう無理だっていうので、もう一回ブランドはちょっとお休みしようっていう踏ん切りがついたっていうか。
すごい。超ギフト。
これが、
超ギフトがやってき
本
たっ
当に。
ていう
本当に、そうなの。
おお、あ、そうなんですね。
うん。
ああ、でも、それで今はまたお子さんが生まれて、またお仕事に
そうで
力を注ぐみたいな感じですか？
そうですね。まあ、その、妊娠中も仕事は、仕事というか、その、内面の方のサポートっていうのは、座ってできることだったので、やってたんですよね。コンサルティングしたりとか、ちょっとグループセッションやったりとかはしていたんですよね。で、その間にも私もすごい、やっぱずっと迷子。なんか人間みんな迷子になるときずっと迷子になるじゃないですか。どんなタイミングでも。だから、まあ、なんだかんだずっと迷子だったんですけど、本当ようやく、去年の10月とかですよ、でも。本当ずっとそこまでずっと自分のことこう、何かのコミュニティに入って、自分をもっと深めていったりとか、またコーチをつけたりとか、コンサルつけたりとか、やっぱずっとこれってひたすらやってて、これは多分もう人生でずっとやっていくもんなんだなって思うんですよね。止めちゃいけないものな気がしているんで。だから本当に、本当でもつい、本当この間、あ、私はここだっていうのは、やっと定まったっていう感覚はあっ
そう
て。
なんですね。
そう
ほほー。
なんです。
へー、すごい。
そんな感じで。だからさまよってはいました。その妊娠して出産した後も。
なるほど。ここだって決まったのは何がきっかけだったんですか？
何がきっかけだったのかな。やっぱりね、本当に本当に本当に自分がしたいことって、何かしなければいけないの環境だったりとか、例えばまあ仕事とか、そういう環境がある中だとなかなか見つかりにくいなと思っていて、現実的ではないかもしれないんですけど、私は幸い、その育児休暇みたいなものを自分の中で取っていたタイミングがあったので、それができたんですけど、もう何にもしない環境みたいな。まあ、もちろん、ちびちゃんのね、育児というのは最低限はしていたんですけど、まあ、仕事だったり、YouTube だったり、そういう自分の活動を一旦止めたんですよね。で、その止めたタイミングで、本当に自分がしたいことって何だろうっていうのか、ワークをやったりとか、何か、セッションもまあ受けてたのかな、そのタイミングでは。そこでもう自分を見る。もうとにかく見続けるっていうことに専念して、で、じゃあ、自分がやらなくてもいいよって言われてもやっちゃうこと。誰にも強制されてないのにやっちゃうこと。自分がお金をかけてでもやっちゃうこと。あと、本当に本当にもうやることなくて暇っていう時にやっちゃうこと。そして毎日やっちゃってること。なんかそういうのって何だろうっていうのをずっと見ていったんですよ。そして結局それ残ったのが、やっぱり美しくなることだったんですね。で、ここからどんどんさっきの話を紐解いていくと、ああ、ちっちゃい時からこうだった、ああやっていった、だってあれってお金を儲けようとか、何かの仕事にしようって言って始めたことじゃないんですよね、すべて。だから、あ、やっぱり私は美というところ、内面もそうだし、外見もそうだし、やっぱり美っていうところが私の軸なのかっていうのが、ズドーンって入った瞬間に、あ、もうここしかないや。ここなんだ、私は。だから、ここに携わることをやればいいんだっていう、なんか、こう、あ、はい、みたいな、すいませんでした、みたいな、もう抵抗しません、みたいな感じで やっと定まった感じなんですよね。
そういうことだったんですね。
はい。
なるほど。ちなみになんかまあ、受講生さんとか内面の美しさ、外見の美しさを求めて来られると思うんですけど、結局なんで決まると思いますか？
結局なんで決まるっていうのは、
その人
私
の
の、
美しさってい
あ、美しさが決まる。美しさはね、私は本当の自分でいることだと思っていて、何かこう、外見を整えよう、もちろん中身を整えようもそうだと思うんだけど、本当の本当の自分で生きれているのかってめっちゃ難しいと思うんですけど、やっぱ自分の選択、自分の心の声を聞けているとか、自分がこう思うっていうその直感の声を聞いてるとか、なんかそこに美がある気がしていて、美しさって作ったりとか、外側から何かを身につけたりするものじゃないから、なんか本当の自分でいれることが輝きだし、美しさだし、人間はそれを求めた旅をしてるんじゃないのかなとも思いますよね。
確かに確かに。自分を受け入れた人の見た目とかが変わったりしますもんね、
い
実際
や、
に。
本当に変わりますよね。うん。そこから本当は自分はこういうファッションが良かったとか、こういうメイクが本当は自分が好きだとかっていうので、外見がどんどんどんどん整っていくような気
そうですね。確かに。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、アメさんの中で、 何かブレイクスルーがあった出来事があったら教えていただけますか？
ああ、私ずっとコーチングとかセッションとかを受けていた中で、ずっとモヤモヤが取れなかったことがあって、やっぱり自分のことをどんだけ深めたりとか、自分のトラウマを見ていったり、自分のインナーチャイルドを見て、自分のことを癒したりとか、いろいろとね、セッションってあるじゃないですか。いろいろしていったんですけど、なんかまだ欠けてるっていうのをずっと感じていて、これが何だったかっていうのを発見した時が私すごいブレイクスルーだったなと思うんですけど、これが何かというと、ジャッジでした。ジャッジってこんなにも人生に影響していたんだっていうことを私、ドクター・ディマティーニってご存知ですか？ドクター・ディマティーニの教えを得てから、すごいブレイク、もう本当ブレイクスルーエクスピリエンスなんで、あれ。もう本当にブレイクスルーだなと思ってて、まあ、彼の、直のセミナーは受けていなくて、彼のファシリテーターの方々、日本人の方々の教えを聞くようになってから、もうビビビって感じ、なんていうの、もうすべてが、そういうことかってなって、なんで私はコーチングとかいろんなセッションを受けている中で、もやもやとか、なんか拭えないもの欠けてる感情を感じていったのかっていうと、プラスに行こうってしか思ってなかったから、自分のマイナスを見るっていうことをしてなかったからだと思って、どんどんいい方に、いい方に、いい方にっていうこのバランスが、もうとにかく上に行くっていうことしかしてなかったんですよ。なんだけど、やっぱり彼の教えっていうのは、プラスもあり、マイナスもあり、それをやっぱり統合することが愛だよっていうのが彼の教えなんだけど、マイナスを見るっていうことを全然していなかったんですよね。自分のクソな部分、バカな部分、人に見られたくない部分、できないと思う部分、もう本当に自分のダメだと思う部分を、ちゃんと見てあげることが、やっぱりそういうコーチングのセッションの中でもしていなかったところ、唯一してなかったこと。自分のいいところって、じゃあそれを伸ばしていこうとか、じゃあ自分はこうだから、そのマイナスな出来事をプラスに変えていこう、そういうことは普通にしていってたんですけど、でもそれってプラスなばっかりを見ているだけで、本当に本当はある蓋をしてしまっていて、本当はあるここを見ていないと、なんかすごく心の中にぽっかり穴が開いてる感覚があったんだけど、マイナスがあっていいんだ。この世はプラスもマイナスも両方あっていいんだ。どっちもいいし、どっちでもいいんだっていうことを自分の中で理解することができてから、本当の自己愛というものができたなと思いました。本当の愛って、プラスもマイナスも両方あって、それでいいよねっていうのが愛というか、愛してあげる自分のことを、やっぱり思うから、この世によくある、ポジティブ思考になろうとか、なんか自分を肯定していこうとか、自分のいいとこ伸ばしていこうとか、まあもちろんそれはいいと思うんだけど、まあ、マイナスの部分も自分だから、両方あるその自分の側面を見てあげるっていう、そういう学びを得たことがブレイクスルーでした。
なるほど。でも確かになんか、ここはいいけど、これはダメみたいなのがすごいあったりしますよね。
そうなんですよね。だからやっぱ世の中の常識とか、ルールとか、迷惑をかけちゃいけないとか、日本ってね、特にありますよね。いい子じゃなきゃいけないとか、人にこういうことは言っちゃダメとか。なんかやっぱそういうことから、日本人のやっぱりこの、日本人の自己価値を感じてる率って10%ぐらいしかないらしいんですよ。世
10%
の中。
めちゃめちゃ低い。
やばくないですか？これなんか、大学かなんかのアンケートで取ったやつらしいんだけど、10%ぐらいの人が自分には価値があると思うって言って、90%の人が自分には価値がないって言ってるんですよ。やばくないですか？で、アメリカは40%なんですよ。40%の人が自分に価値がある。確かにそんな感じだけど、そう。だから、この自己価値って、じゃあどこから来てるかって言ったら、やっぱ日本の教育だったり、日本人特有の、ね、この点数を取ったらあなたはいい子だ。この学校に行ったらあなたはいい子だ。この会社に行ったらあなたはいい子だ。あなたの人生はいい。ここから来ていることなんだろうな、と私はちょっと解釈していて。いい子
あ
ち
と
ゃ
なん
んね。
か、さっきの、お父さんがテレビを見てるときに、可愛いとか言ってるのとかもそうだと思うんですけど、うちの親とかもこう、すごい何気なく、 あのテレビの中の人のことをまたこんなこと言ってこの人みたいな、なん
うん
かそういうのを聞いてるうちに、あ、こういうことを出してはいけないみたいな感じに
は
なんかね、すり込まれていくっていうか、まあ、
え、
テレビとかもそうだ
そうです
し。
よね。本当私もそう思います。なんかそのちっちゃい時ってさりげなくそういう大人が言う言葉をキャッチして、あ、それってダメなんだ、あ、自分もダメなんだ、あ、変わんなきゃって言って、どんどんどんどん本当の自分がこう玉ねぎの皮のようにどんどん巻くというかね、皮が。
そうですよね。
なって、まあそれはそれでいいんですけどね、経験だから。
そうね、確かに。まあ、それがあってこそっていうのもありますよね。
そうなんです
確
よ
かに。
ね。
なるほど。じゃあ、これからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいですか？
私、自分が生きてる中で何かができるかっていうのは、もちろんそれはいいと思うんだけど、この間、ごめんなさい。話がちょっとだけ逸れるんですけど、この間私ディズニーランドに行ったんですね。ディズニーランドのホテルに泊まったんですね。で、その時に、ディズニーランドってすげえなっていうのをもう一回ちょっと感動しまして、じゃあ、ウォルト・ディズニーは、どうやってどうなって今こうな、な、何をしたん、何がしたかったのか、では、どう、な、何が目的だったのかみたいな、なんかそういうことを知りたくなっちゃって、ウォルト・ディズニーのことを調べたんですね。で、そしたら彼は65歳ぐらいでディズニーランドを一番最初にアメリカで作っているんですけど、その後多分すぐ死んじゃってるんですよ。で、彼が死んでるのにもかかわらず、日本にディズニーランドを来たりとか、世界にもディズニーランドを作ってくれる人がいて、で、そこで考えたのが、これ、自分が生きてる間に何かをやるっていうのももちろん大事だけど、自分が死んだ後にも、どれだけ受け継いでくれる人がいて、どれだけ自分の作ったものが、どんどんどんどん、次の世代、次の世代につながっていくのかっていうの方も大事なんじゃないかなっていうことに気づいて、自分が死んだ後100年後、どういう世界だったらいいなって思えるんだろうっていうことを、やっぱ考えた時がちょっと一瞬ありまして、そしたらやっぱりなんだけど、ディズニーランドもそうだけど、私、ウォルト・ディズニーと同じタイプなんですね。クリエイターなんです。ダイナモで。やっぱり彼が見ていた世界っていうのは、子供も大人も同じように楽しめる場所。そこでやっぱり夢やこの未来を育んでいってもらいたいみたいなところで、場所作りを彼はやっぱりしたですなと思っていて。まあ、世界ももちろん、世界と場所作りをした。で、私もやっぱりそういう場所作りだったりとか、そういう世界作りをしていきたいなと思っていて、やっぱりこう、女性もそうだけど、私がやっぱ女性をターゲットにしているのはなぜかっていうと、やっぱ女性ってお子さんを産んで、子供にも影響があって、そしてね、男の人をすごい支えてる。もう本当に素晴らしい。女性って本当に素晴らしいと思う。だからやっぱり女性をサポートしたいなと思うんですけど、やっぱりそういう女性たちが自分の心から本当の本当の自分っていうのをこう見て気づき、違いを見て自分のことを気づいて、本当の自分ってこうだなって、そして自分の本当の自分で生きていくっていう、まあ、学びだったりとか経験っていうことができる場所作りをやっぱりしていきたいって思います。それが形となって来世にも、100年後にも、それがどんどんどんどん繋がっていくことができたら、受け継いでいくことができたら、私は多分すごい幸せだなと思うので、やっぱりスクールだったり、ゆりさんもされているような、なんかスクールだったりとか、何か形に残る場所。あとはやっぱり商品とかも作っていきたいので、そういう何か形に残るもの、ね、人の幸せだったりとか、人のそういう輝きとか、女性の本当の自分みたいなところを感じられるようなものや場所を作っていきたいなと思ってます。それが100年後、私が死んだ後にも 受け継げられるような、そういうことができたらなって今、大きく枠を広げたビジョンはあります。
すごいですね。もう30になる前に死んだ後のことを考えて作ってたら、それはもうすごいことになりそうですよね。
いや、でもなんか本当に、ドクター・ディマティーニもそうらしいんですけど、やっぱり自分が死んだ後の100年後の世界をどうなっていたいのかっていう、やっぱ質問を自分にしているっていうのを聞いたときに、そのウォルト・ディズニーの話を私は見たときに、こういうことかもっていうのはやっぱ思っちゃって。
そうか。私もしよう、この質問。100年
ぜひぜひぜひ、
後。
自
自分
分
が死んだら100年後どうなる。
が死んだ後、そう、自分が死んだ後100年後、どんな世界になってたら、
なんか
もう
ワ
す
ク
ご
ワ
い、
クしますね。
そう、しますよね。なんか壮大じゃないですか。スケールが。ぜ
死ぬ
ひ。
時とかを考えるけど、死んだ後100年後って言ったらかなりの、なんか、
そう。
かなり、
そう。だから生きてるうちに何しなきゃいけないんだろうってなるの、逆に。何がしたいとかいう問題じゃなくて、何しとけばいいとりあえず。
本当ですね。すごい。じゃあ、その勢いで、じゃあ、今、もやもやしてる人に、一歩踏み出すアドバイスがあったら、教えてください。
今の現実を見てるのは自分のいろんな選択があって今この世界を見てるわけじゃないですか。あれしよう、これしよう、あの大学行こう、この仕事しよう、この授業をしようとか、ずっといろんな自分の選択があって、その選択の、じゃあ選択をしたのは、なんでその選択をしたかって言って、やっぱ自分の心だったりとか、何かの意識があったりとか、何かの思考をしたりとかして、あ、こうしたらいいかもって、やっぱり考えると思うんだけど、もし今、もやっとしてるっていうことは、今までその自分の思考パターンとか、自分が意識してきたそういうパターンとか、そういうのが現実を作ってるっていうことは、もしこれからもやもやしたくなくて、自分が変わっていきたいって思うんだったら、その思考パターンを変える必要があると思っているんですよね。なので、もやもやしてる人は、ぜひ、自分がなりたいなとか、こうなっていきたいなとか、この人いいなっていう人の近くに行くことってすごい大事だなと思ってて。そういう人の思考パターンを見たりとか、なんでこの人はこういうことを考えているんだろう、どういうところに行きたいんだろうとか、なんかそういうのを、やっぱり人の環境とか自分が得る情報を変えてあげるだけで、自分の思考っていうのもどんどんどんどんアップデートされていくんじゃないのかなって思うんですよね。なので私もモヤモヤしているときは、あ、自分がなりたい人、憧れる人、嫉妬する人ってどういう人なんだろうっていうのを見て、あ、こうなっていきたい。じゃあこの人の近くに行ってみようとか、その人の本を読んでみようとか、なんか YouTube を見てみようとか、そういうことをするだけでも、自分の中にある思考パターンってちょっと変わっていったり、自分の思い込みが見えたりとか、自分が今手放す必要があることが見えたりとかするんじゃないかなと思うので、私はそれがおすすめかなと思います。
ありがとうございます。
はい。
アミさんの YouTube は、なんかね、美容系の YouTube の動画見てたら多分全然わかんないと思うんですけど、その なんか今のお話とかが、結構意外っていうか、
ですよね。
そういうお話も、そのアミさんのチャンネルに行ったらそういうお話も聞けるみたいな感じですか？
ああ、たまに聞けます。でも、あともう一つ YouTube チャンネルがあって、実は。
あ、そうなんですね。
マインドの方の話も全然、更新してないので、そんなにチャンネル登録数はいないんですけど、そしてこういう深い話をあんまり理解してくれる方もそこまでいらっしゃらなくて、結構コアな、
すごい、すごいいいですよね。なんか若く
本
て、
当ですか？
こう、おしゃれなことに興味があって、かつ、なんかそういう、内面のことに興味を持ち始めてっていう方にとったら、なんだろう、すごいいいロールモデルじゃないですか。
ねえ、あ
なんてい
り
うん
が
で
と
す
うご
か
ざい
ね、めちゃめちゃこう、真面目に、こう、すごい眉間にしわを寄せて本を読んでますみたいな感じじゃなくて、すごい可愛くてレア充で勝つみたいな感じだったら、すごい入ってきやすいんじゃないかなと思うんですけど。
本当、じゃあちょっともっと上げられるように頑張ります。そう、もう一個が、今、レベルアップ with Ami っていう YouTube チャンネルがあって、そっちでは自己価値とか、今話しているようなジャッジのお話とか、そういう話をこっちではしているんですが、全然更新できて
な
ない
るほ
からし
ど。
ないと、みたいな。
な
まあで
る
も
ほど。
私のプロジェクト内ではこういう話しかしてないので、逆に言うと。
なるほど、なるほど。そうなんですね。じゃあ、また後から YouTube チャンネルもショーノートに貼っておきます。
ありがとうございます。お願いします。
あと、最後なんですけど、おすすめの本があったら教えてください。
さっきも言った The Power of Now と、あと、政府の法則ですかね。今言ったドクター・ディマティーニの政府の法則という本があるので、それは今言ったプラスとマイナスとか、そういうジャッジとかっていう話が載っている本なので、すごくおすすめです。
はい、ありがとうご
は
ざい
い。
ます。じゃあ、アミさんのことをもっと知りたかったら、どこ、YouTube が一番いいです
そう
か？
ですね。インスタグラムが私一番アクティブにして
あ、
い
イン
る
ス
の
タ。
で。
あ、そうなんですね。わかりました。インスタ
ぜ
を、
ひ、インス
じゃあ、
タ
リン
の
ク
フ
を。
ォローをお願いいただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうご
じゃあ、ア
ざい
ミ
ます。
さん、今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました、ゆりさん。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。こういったトピックのトレーニングに興味のある方は、女性限定ですが、無料のメンタリングコミュニティ、ハピリーエバーアフター未来デザインにご参加ください。ショーノートにリンクが貼ってあります。ではまた次回お楽しみに。